皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は私たちのために十字架で死んでくださった方、よみがえられた方、王の王、主の主です。この方を覚えてですね、共に礼拝を捧げてまいりたいと思います。まずはですね、皆さん、イエス様がよみがえられました。ハレルヤ。今日はですね、そのことをお祝いする復活祭ですけども、まあ、一般的にはイースターとよく言われます。まあですね、このイースターという言葉はですね、偶像の名前に由来していると言われますから、語源に問題があってですね、なるべくですね、復活祭というようにしておりますけども、今日もですね、このようにですね、イースターエッグをですね、このイースターエッグですね、で、イースター、そしてイースターおめでとうとこうはっきりと書いてありますね。なかなかですね、イースターという言葉をですね、関わりないようにしていくところが難しいなと思うんですけども、本当にですね、イエス様の復活をですね、覚えて礼拝を進めてまいりたいと思います。さてですね、皆さん、このシューズボックスへのですね、ご協力ありがとうございました。ですね、調子が悪いみたいですけども、少しですね、ご報告させていただきたいと思いますけども、そこに手法にも書いておりますけども、今回行かせていただいたのはですね、石巻市立の港小学校、そして、女川町立の女川第二小学校、石巻市立の、渡波小学校ですね、そして南三陸町の、南三陸町立静川小学校とですね、これら の4つの小学校に行かせていただきました。で、最初ですね、私たちはですね、石巻と女川のこの2カ所に行くつもりで行ったんですね。でところがですね、で石巻市に行きましてですね、石巻市 の小学校で半分ぐらい荷物を下ろしたんですけども、どうもこう落ち着かないですね。うちの奥さんの祈りに応えてこれが出ないのかもしれない。また後でですね、ゆっくりちょっと見てもらったらいいかと思いますけど、写真がちょっと出ないみたいですね。言ってますね。今朝ね、ご報告が非常に長くて、ちょっと編集を勝ったりしたもんですからね、諦めてもいいかもしれませんね。後で見てもらうことにしましょうか。で、この女川町に向けて出発したんですが、実際に向こうに着きますとね、石巻市 の小学校で、まあ、半分のくらい荷物を下ろしてですね、で直前に、まあ、女川の小学校が直前になって連絡が取れなくなってしまっていて、で間に入ってくださってた牧師先生がね、もう非常にお忙しくて、ちょっと連絡が取れなかったようなんですけども、でも入ることができないということ、それで、連絡が取れないということだったんですね。ただ、石巻に実際に入ってですね、そして石巻の小学校で荷物を下ろしてから、下ろすところにです、頃にですね、女川の、その、小学校との間に入ってくださってた牧師先生との連絡が取れて、そして今から石巻に行きますと言ってくださってですね、そして石巻で合流して、そしてそれから女川に向かったんですね。で、石巻も非常にひどい状態でしたけども、それよりもはるかにですね、女川ひどい状態でですね、もう全滅の状態ですね、本当にひどい状態、そこにですね行きまして、そして高台にあるですね小学校に荷物を渡しに行ったんです。 で、そうするとですね、そこはですね、結構物資が来てまして、で、文房具が1年分くらいあるということなんですね。で、それを聞いてですね、じゃあ、どうしましょうかということで、まあ、とりあえず子供たちに直接ね、そこでいくらか手渡しをさせていただいて、そして、もともと下ろすつもりだった荷物を抱えて、まあ、先生方がね、南三陸に行ってみられたらいいというふうにね、言ってくださったもんですから、私たちは南三陸に向かうことにしたんですね。で、ちょっと写真がもう全然ね、出ない状態になってしまいましたけども、その南三陸というところの、はですね、本当に町全体がですね、もう壊滅してしまったところですね。で、そこの、で、そこのですね、小学校と連絡を取ったんですけども、今会議中で、ちょっとすぐに返事できないとおっしゃってですね。それで、私たちは、連絡が来るのを待ってたんですね。で、女川から、石巻に行って女川に行ったんですけど、南三陸に行くにはもう一回、石巻まで戻らないといけないんです。高速道路の関係で。で、石巻に戻っている間に、そこと連絡が取れるといいなと思ってたんですけど、なかなか、お返事がなくてですね。で、もしどうしても返事がなかったら、南三陸まで行くのは結構遠いんですね。だから、もう、どこかにね、荷物を預けて帰らないといけないかなということにもなってたんです。で、そんな時にですね、石巻まで戻ったところで、石巻にある、一つの小学校を見つけてですね、ちょっと行ってみましょうということで行ったんです。で、最初に私たちが荷物を下ろした小学校の近くなんですね。だから、まあ、おそらく物資はね、足りてるんじゃないかと思ったんですけども、行ってみたんですね。そしたら、まあ、関西からね、救援物資を持ってきましたと、ボランティアなんですって言ったら、そしたら、ということでですね、そうすると、何持ってこられましたかと。で、文房具ですって言ったら、いや、文房具やったら欲しいですっておっしゃってね。で、あるところにはあるところ、あるけども、ないところにはないんですね。で、女川ではいっぱいあったのに、そこの石巻の、しかも、隣の小学校になかったりするんですね。で、そこで荷物をね、じゃあ、何がいりますかと言ってですね、もうトラックに来てもらって、そして鉛筆いりますとかね、ノートいりますとかね、そうやってお渡しして、そして、ぬいぐるみいりますかいりませんとかね、そういう感じでね、お渡ししたんですね。で、それで、また大方の荷物をそこで引き取っていただいて、で、そこからですね、今度私たちは、まあ、高速道路に向かってね、走り出した。その頃、それで高速道路の直前くらい来た時にですね、今度は、言ってました南三陸の小学校から電話があって、で、来てくださいということで。それで行くことになってですね、で、そこから高速道路に乗って、また2時間、3時間かけてですね、南三陸まで行って、そして、そしたら本当にそこはもうひどい状態でした。もう、荒野ですね、本当に。すべてが流されてしまって。ビル、はるか向こうのビルまでの間にあった市街地が全部ないというね。ビルももう鉄骨だけになっていたりとかですね。まあ、そういう状態でしたね。そこに、行きまして、そして荷物をね、渡しました。で、その時にもですね、文房具、いりますということなんですけども、もう、どれがいるのかわからないからっていうことでね、じゃあもう捨ててもらってもいいからね、下ろしてもいいですかということで、最後はね、じゃあ置いていってもらえますかっていうことで、下ろさせていただいてですね、まあ、ほとんど全部ね、そこでおね、預かっていただいた、今使っていただくということでね、そういう形でですね、まあ、協力、させていただきました。皆さん本当に協力とですね、お祈りありがとうございました。向こうの方本当に喜んでくださってました。もう関西のね、皆さんの気持ちですって言ってね、私ってね、喜んでくださいました。まあ、そういうふうなことでですね、行かせていただいたんですけども、このね、行って本当に感じたのは、まあ、救援物資もね、あるところないところ今言いましたあるんです。でも、ないところは本当にないんです。だから、もうたくさん送ったから大丈夫だとも思えないし、で、これから先本当にね、こういうものを、ちゃんと届けていくボランティアも必要なんだな。また、この本当に救援の働きは長期にわたるんだなということを思わされました。まあ、ここからですね、どれぐらいこのことを続けなければいけないかわからないですね。そういうふうなね、ですから私たちこのことを風化させないように、忘れないようにね、 しないといけないな、またこのことのために祈ることもですね、私たちは忘れないようにしないといけないなと、そのように、思わされました。でですね、それであのこの東日本のいつものようにですね、東日本の震災のためにですね、あの祈りしたいと思いますけれども、あの皆さんですね、心を合わせてお祈りください。お祈りいたします。天のお父様、この東日本大震災のために祈ります。どうぞ主よ、この激しく傷んだ東日本、あなたが祝福し癒してくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、そのところを憐れんでください。この日本を憐れんでください。原子炉がまた速やかに安全な状態になるように、また作業者の方々をどうぞお守りください。また被災者に慰めて励まし町があるように、心と霊のケアができるように助けてください。また被災者の救援活動を効率よく進められていくように、ボランティア作業者に助けと守りがあるように、今本当に主よ、情報が混乱しています。本当に、またそれらを統括することも難しいことですけども、どうぞ主よ、あなたが導いて助けてくださいますように。また、この働きを、この復興を通してこの国が霊的に目覚めて、罪を悔い改め、神様に従うためとなっていくことができるように、このことも助けてください。主よ、ご自身が素晴らしくこの日本に働いてくださいますようにお願いいたします。主よ、めかしゅあなたの御手に委ねます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではですね、いつものように聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。で今週の、聖書の通読箇所はですね、旧約聖書サムエル記第1の、11章からですね、そして25章までのところですけども、このところはですね、ちょうどサウルからですね、ダビデへと王権が移されていくところですね。ダビデがですね、王となっていく、その中においてですね、本当に大きな苦しみを受ける、そのようなところでもあります。ダビデはですね、サウルから何度も何度も命を狙われ、そして苦難を通ります。しかしですね、そのような中にあってもダビデはどこまでも主の前に真実に歩んでいきますね。このダビデの姿、私たちはそのことにですね、学ばされます。主の前に真実であろうとすること、そのことを主は喜んでくださいますね。そして新約聖書あるかの福音書、こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。ではですね、今日はこのルカの福音書から20章のところをですね、開いてまいりたいと思います。ルカの福音書の20章の9節から18節のところですね。新改訳聖書2版144ページ、3版157ページのところです。
こうやって5度目の市民はどうするでしょう。彼は戻ってきて、この農夫どもをお手頃として、お嬢へも他の人たちに与えてしまいます。これを聞いた民衆は、こんなことがあってはなりませんと言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちの人たち、それが礎の一種だった。と書いてあるのは何のことでしょう。この石の上になっていけば、誰でも粉々に育て、またこの石がこのように置ければ、この人を粉々に取り散らしてしまった。
アメン。ではですね、主題聖句を言いましょう。はい。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。ルカの福音書20章17節、ね、今日ですね、ちょうどこの箇所からですね、イエス様の復活についてお話しできるこのことを感謝します。本当にですね、イエス様が蘇られたということですね。まあ、私はですね、いつも言いますように、聖書の通読箇所からですね、この、聖書箇所を決めておりますので、自分がですね、この箇所にしようと思って聖書箇所を選ぶわけではないわけですね。ところがですね、このイエス様の復活を語るにふさわしいこの箇所をですね、主は開いてくださいました。感謝します。今回の箇所をですね、ルカの福音書の20章、まずですね、ブドウ園の話が出てきます。ブドウ園の話でですね、このブドウ園の話で、このブドウ園、一人の持ち主がブドウ園を持っていてですね、そして農夫たちに預けていきます。で、そのところにしもべを使わします。ところが、農夫たちはしもべを袋叩きにして、何も持たせないで送り返してしまった。別のしもべもそうした。で、三人目のしもべも怪我をさせた。で、その次にはですね、今度は、息子を連れてきてですね、息子を送ってですね、この子なら、きっと敬ってくれるだろう。そう思ったところが、農夫たちはその息子を見て議論しながら言った。あれは後取りだ。あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。それで彼をブドウ園の外に追い出して殺してしまったんですね。こうなると、ブドウ園の主人はどうするか。イエス様はこんな風に言われた。ここで、ブドウ園の話、ブドウ園の持ち主は父なる神様ですね。そして農夫たちはイスラエルの民です。その他には祭司や立法学者たちも含まれます。そしてここに出てくるしもべ、これは預言者たちですね。そして主人の子供は神の子である、救い主であるイエス様であるということですね。イスラエルの民のところに主の神様は御子イエス様を遣わされた。しかしそれを彼らは殺してしまうんだというふうにイエス様は言われたわけですね。これは聖書に預言された出来事、メシアを殺してしまうという預言された出来事。しかし違う神様はですね、御子イエス様をお与えになるほどにこの世を愛してくださいました。ヨハネの福音書3章16から18節にこう書いてあります。神は実にその一人をお与えになったのに、を愛された。それは御子を信じる者が一人一生を見ることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので既に裁かれている。だからここにですね、神様は世を愛された、だから一人子をお与えになった。だからこの一人子が与えられたのは世を裁くためではなくて、世が救われるためだと書いてありますね。信じる者は永遠の命を持つためだと書いてあります。信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。私たちを救うために主なる神様はイエス様をお与えくださいました。そこでこのヨハネの福音書この3章16から18節は、その前にですね、イエス様と立法学者との会話があるんですね。 の立法学者がイエス様に質問した。それに答えてイエス様は答えられた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないですか。誠の誠にあなたに告げます。私は知っていることを話し見たことを明かしているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したときどうして信じるでしょう。誰も天にも昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。いますね。ここにですね、モーセの蛇が出てきます。モーセが荒野で蛇をあげた、これが何のことかですね、民数記を少し見たいと思います。民がですね、荒野にいたとき、イスラエルの民が荒野にいたとき、彼らはですね、神様に向かって不信仰の罪を犯しました。そうするとですね、蛇が出てきてですね、人々に噛みついたんです。それで主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗その上につけよう。すべて噛まれたものはそれをあぎめれば生きる。モーセはですね、一つの正常の蛇を作って旗その上につけて、そして蛇に人が噛まれても、その噛まれた人が正常の蛇を仰ぎ見ると死なずに済む、生きるようにされたんですね。これがモーセの正常の蛇。この掲げられた蛇と同じようにイエス様も掲げられるんだと言われたわけです。どこにですか？十字架にですね。イエス様は十字架に掲げられました。そしてそのイエス様を信じる者が救われるようにされたわけです。イエス様を信じる者が救われるようにされた。荒野で挙げられた蛇のようにイエス様も挙げられなければならない。それは信じる者が人の子にあって永遠の命を持つためだ。イエス様は、イエス様を信じる者が永遠の命を持つために十字架で死んでくださったんです。このことを信じるなら私たちは裁かれません。そうですね、私たちがこのことを信じるなら救われ、神の子とされ天国に入ることができる、永遠の命を持つことができるわけです。イエス様を信じることそのものが天地を作り、私たちを愛しておられる誠の神様との関係の回復であって救いであるわけですね。そしてイエス様は言われます。その前にですね、今の御言葉ですね、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の人々の皆を信じなかったのに既に裁かれている、この御言葉ですね。そしてイエス様はですね、さらに言われます。先ほどの箇所ですね、家を建てる者たちの見捨てたち、それが礎の石となった。このですね、家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となったというこの言葉ですね、これは詩編に出てくる言葉なんです。詩編の118編にダビデが書いたとされる詩編があります。そこにはこう書いてあります。義の門よ、私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことで、私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ、主をどうぞ救ってください。ああ、主をどうぞ栄えさせてください。主の皆によってこれ来る人に祝福があるように、私たちは主の上からあなた方を祝福した。このダビデが書いたと言われる詩、この作者は聖霊によって大変な予言をしています。それは、救い主がどのようになるかということですね。捨てられた救い主が礎となる、 救い主は一旦捨てられなければならないということですね。ですからイエス様は言われました。ヨハネの福音書12章24節、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様はまさにこの一粒の麦となって死んでくださったわけです。そしてそのことはイエス様の最初からのご計画でした。ですからまた福音書20章にはこう書いてあります。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は最長立法学者たちに引き渡されるんです。彼らは人の子を死刑に定めます。そして仇敬鞭打ち十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります、とこう書いてありますね。イエス様はこの言葉の通り私たちの罪の身代わりに死んでくださいました。人々から捨てられ十字架で死なれたんです。ですからこれは神様のご計画、予言の成就です。そしてその予言の通りにイエス様はよみがえられました。イエス様はこの捨てられた石となってですね、あざけられ、鞭打たれ、十字架につけられました。イエス様がですねエルサレムに行かれた。しかし人々はですねこのイエス様をあざけ、鞭打ち、そしてですね最後はですね捕らえ、あ、このイエス様をですね十字架につけるようにとですねしてしまった。異邦人に引き渡されて、そしてイエス様は十字架につけられたんですね。しかしイエス様は死んで3日目によみがえられた。そのことがですねルカの福音書に書かれています。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた氷を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。イエス様の弟子だった女たちがですねイエス様のところに、そうするとですね石が、これはイエス様の墓の入り口を塞いでいた石なんです。でこの石はですね大人がですね3人ぐらいで押さなければ動かないような石なんです。ローマの兵士たちがですねこう力いっぱい転がしてですね、そして動かすような石、その石が脇に転がしてあった。それでそこの中に入るとイエス様の体がなかった。女たちが途方に暮れていると、見よ、前歯ゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですか。ここにはおられません、よみがえられたからです。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話しになったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられなければならないと言われたでしょう、とこう書いてありますね。イエス様はこのようにしてここで御使いたちが言うようによみがえられました。イエス様はご自身が話しておられたそのご計画の通りによみがえられました。イエス様は十字架で死なれました。しかしそうやってよみがえられた。そして蘇られたイエス様はですねこのようにも言っておられました。ご自身についてヨハネの福音書でイエス様はこう言われます。イエスは私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様は蘇りである。 またイエス様は命であると言われた。私は命だ。本当の命の根源である方はイエス様ですね。そしてイエス様よみがえられた方、そしてこの方を信じるなら死んでも生きるとイエス様は言われたんです。皆さん、イエス様はよみがえられました。イエス様は罪人たちの手によって十字架につけられ死なれました。しかしイエス様はよみがえられました。そしてこの方を信じるなら死んでも生きるんですね。私たちは今それを信じるものです。これを信じるものにイエス様は命を与え、そして神の子とされ、義とされ、罪が許され、そして天の御国、神の子とされて天の御国に入ることができるんですね。今日はですね、このイースター、復活祭、イエス様がよみがえられた、このことを覚える日ですけど、イエス様よみがえられました。私たちは本当にこのことを信じてですね、そしてまたこの素晴らしい知らせ、この知らせを伝えるものでありたいと思いますね。多くの命が失われました。しかしこのイエス様の福音はですね、皆さん、私たちがたとえどうなったとしても天の御国に入ることができるという確かな保証ですね。ですからこのことをですね、述べ伝えるもので表していただきましょう。イエス様はよみがえられました。信じましょう。このことを覚えててですね、共に祈ってまいりましょう。またですね、いつものですね、課題、そしてまた、審査のためにも祈りしてまいりましょう。しましょう。天のお父様、感謝します。イエス様はよみがえられました。感謝します。救いの中に入れられていることをありがとうございます。祝福の中に入れられていることをありがとうございます。どうぞ主よ、あなたにやってやることができるように助けてください。主ご自身の栄光が表されますようにお願いいたします。主の恵みですから、主をお願いいたします。主あなたに皆さんなしてください。主にお願いします。主を感謝します。また主を主をあなたのお進みください。あなたのお進みください。一切のことに主の恵みがありますように、助けがありますように、主をどうぞ守ってください。主をどうぞ守ってください。主をどうぞ守ってください。あなたの主をあなたを守ってください。またこの神殿をどうぞあなたの横に導いてください。私をあなたの公開審査をお願いします。アーメン。なんか里見姉妹お祈りください。
天のお父様、あなたは本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本
当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に ではですね、いざ一夜をですね、歌いたいと思います。イースターですのでですね、イースターエッグを用意してますので、いざ一夜をですね、歌いたいと思います。いざ一夜褒めまつれ、よみがえりし勝利の地、身よ墓には何もなく、ただ衣の残るのみ。いざ人よ褒めまつれ、よみがえりし勝利の主。三番、命の主、栄えの主、讃え歌はいざ立ちて、主に従おう我らにも、主のごとくに勝たしめよ。いざ人よ褒めまつれ、よみがえりし勝利の主。アメン。これはイースターエッグはですね、もう皆さんご存知のようにイエス様の復活という出来事をですね、卵から帰るですね、ひよこになぞらえてですね、配るものということですけども、本当にですね、イエス様よみがえられたということをですね、覚えてもらいたいと思います。ではですね、司会者と終わってまいりたいと思います。